新約聖書にある神の言葉を朗読し、その解き明かしをいたします。マタイによる福音書、6章19節から21節。マタイによる福音書、6章19節から21節。どうぞお聞きください。あなた方は、地上に富を積んではならない。そこでは虫が食ったり、錆びついたりするし、また盗人が忍び込んで盗み出したりする。富は天に積みなさい。そこでは虫が食うことも錆びつくこともなく、また盗人が忍び込むことも盗み出すこともない。あなたの富のあるところにあなたの心もあるのだ。主の御言葉です。主よ、感謝します。天に宝を積む。これはよくキリスト教会で言われる、割とポピュラーな、有名な言葉です。あなた方は地上に富を積んではならない。富というところ、宝とこう訳す日本語もあり、日本語聖書もあります。あなた方は地上に富、宝を積んではならない。そこでは虫が食ったり、錆びついたりするし、また盗人が忍び込んで盗み出したりすると。地上に富や宝を積み上げる、溜め込む、しまい込む、というそういう言葉です。お金や宝石や家具、調度品、大事にしていても、虫に食われたり、大事にしていた洋服、虫に食われたり、あるいは大事にしていたものが天変地異や大地震、津波で流されたり、なんとも気の毒なことです。いやいや、私は大丈夫です。お金もありません。そんなに大事にしている調度品もありません。そういう方もおられるでしょう。私も恥ずかしながら、これが流されたらどうしようかと困ってしまうものはないですし、そして恥ずかしながら預金貯金もほぼゼロです。家もありません。教会に住まわせていただいてますが、持ち家はありません。そして車は教会車両です。じゃあ私にとってこれが流されたら困るなっていうものは何か。家族が流されると困りますね。そしてペットの犬、これも必死になって私は守ると思いますね。いろんな宝があると思うのです。ただ調度品であるとかお金であるとかそういうものではなくて、いろんな経験、私にはこんな経験があるんだということ、これも自慢、宝になりますね。で、私はこういう辛い経験をしたという辛い経験、これもまた宝になるというか、なんか自慢話になってしまうこともないことはないんですね。ということで、物質的な宝であれ、あるいは家族、友人というそういう人間関係という宝であれ、苦労した経験というそういう宝であれ、何であれ、そうしたものはいつまでも持ち続けられる宝ですか、とイエス様は問われるのです。もうちょっと別の言い方するとどぎついですけども、死ぬ時に持っていける宝ですか、ということなんですね。死ぬ時に持っていかれないような宝なら、それを大事にしても結局死という大きな力で流されちゃいますよ、と。これがイエス様の今日の忠告、その1です。そこでイエス様はおっしゃいます。富は、宝は、天に積みなさい、と。 そこでは虫が食うことも錆びつくこともなく、また盗人が忍び込んで盗み出すこともない。死んだ後に残るようなもの、それを積み上げておけと。死んだ後にも残るようなものですから、そういうものは盗人も忍び込むことができない類のものです。じゃあそれはどういうものですかということなんですが、やがて復活の時、イエス様が最終的なねぎらいとお褒めの言葉を私どもに言ってくださると、こう聖書に書いてあるんですね。この最終的に復活の時にイエス様からよくやったねと言っていただく、この栄誉、その何とも言えない賞状ですね、これは消えないと、なくならない、永遠に残る、そんな消えない宝のために生きなさいとおっしゃいます。それは今の私どもの生き方に関係するんですね。ヘブライ人への手紙にこうあります。聞いていてください。13章の2節3節、自分も一緒に囚われているつもりで牢に囚われている人たちを思いやり、また自分も体を持って生きているのですから、虐待されている人たちのことを思いやりなさい。同じように苦しんだり悲しんだり、そういうことを味わえる心と体をあなた方は同じ人間として持っているでしょうと。だから何か何とかあなたのそばにいるあの方、この方、あるいはそばにいなくてうんと遠いところにいるまだ会ったことのない方々であっても、想像力を働かせなさいと、こう聖書は、神の言葉は私どもに語りかけています。想像力を働かせる、それは例えば宇宙に行ってっていうと想像力を働かせますが、どうにもこの地上で生活する私どもには追いつかない想像力です。しかし、この地上にいて生身の体の心と体を持つ私どもであるならば、想像力を働かそうと思えば、働かすことができる。その時、私に時間があれば、時間をあの方、この方に捧げる。体力があれば、体力をあの方、この方のために差し出す。お金で何とかなるようだったら、持っているものでできる限り助けて差し上げる。そんな私どもが復活の場面で主イエスの前に立つ時が来ると聖書は約束してるんですが、その時主イエスはこうおっしゃいますと、イエス様ご自身がマタイ福音書でしばしば私引用しますが、25章のところでこう例え話で語っておられます。やがて私どもが復活の主イエスの前に立たされるとき、マタイ25章34節以降、さあ私の父に祝福された人たち、天地創造の前からお前たちのために用意されている国を受け継ぎなさい。お前たちは私が飢えていたときに食べさせ、喉が渇いていた時に飲ませ、旅をしていた時に宿を貸し、裸の時に着せ、病気の時に見舞い、牢にいた時に尋ねてくれたからだ。すると正しい人たちが王に答える。主よ、いつ私どもは飢えて、あなたが飢えておられるのを見て食べ物を差し上げ、あなたが喉が渇いているのを見て飲み物を差し上げたでしょうか。いつあなたが旅をしておられるのを見てお宿を貸し、 あなたが裸でおられるのを見てお着せしたでしょうか。いつあなたが病気になさったり、牢におられたりするのを見て、私はお尋ねしたでしょうか。そこで王は答える。はっきり言っておく。私の兄弟姉妹であるこの最も小さい者の一人にしたのは、私イエスにしてくれたことなのだと。こういう時が来るんですね。同じ体を持って生きているのだから、お腹が空いているだろうなぁと想像力を働かせることはできます。そうするならば、食べ物、飲み物を差し出す。目の前にいる方。手が届く限りの範囲において、裸で寒いだろうなぁと想像力を働かせるなら、何かを着せて差し上げる。病気の時、牢にいる時、心細いだろうな、寂しいだろうな、と思ったならば、お見舞いをすると。そのように地上で預けられている私どもの時間であるとか、私どもの体力であるとか、気力であるとか、また私どもの、それこそ富、お金ですね。あるいは、私どもが経験した、辛い経験、痛い思いをしたというその心の痛みであれ、体の痛みであれ、そういう痛みの経験などなどを今必要としている、助けを必要としている隣人を助け、慰めるために差し出す。その時私どもは自分に与えられている時間、経験、お金という私どもに神様、イエス様がお預けくださっている地上の宝を永遠に残る宝として差し出すことができる。これが天に宝を積む。復活の時イエス様は私どもにこうおっしゃるからです。あの時あなたは私イエスに手を貸してくれた。足を運んで必要なものを私に運んでくれた。そして、私が寂しいとき、苦しんでるとき、そばにいてくれた。ね。あなたと、君。とこう、復活のときにイエス様が、そう言ってくださるんですね。ねぎらい、それから感謝まで表してくださる。そうすると私どもは、いやいや、イエス様、あなたにそんなことをした覚えがないんですけれども、はっきり言っておく。私、イエスの兄弟姉妹である、この小さいものの一人にしたことは、私にしてくれたことなのだと。この私の兄弟姉妹の一人にしてくれた、してくれた、これ教会のクリスチャンのことだけ言ってるんじゃないんですね。もっと広い意味でイエス様はおっしゃってます。教会に来ていない人、キリスト教徒でない人、別の宗教の人であっても、イエス様の目から見るならば、この人もまた私のとっても大事な人なんだと、イエス様見ておられる。だったらその方々のために、私の地上で与えられている宝、今私が持っている宝はこの力であるとか、走ることができるとか、いろんな宝を私は今預けられています。それをイエス様の最も小さいしもべと呼ばれるそういう方々のために差し出すとき、イエス様は私イエスにしてくれたことなんだと、ありがとうね、よくやってくれたねとねぎらいとともに感謝まで表してくださる。このイエス様からのねぎらい感謝というものはずっ となくならないんですね。津波にさらわれることもありません。人から奪われることもありません。そのイエス様からねぎらわれ、イエス様から褒められ、感謝される。これはずーっと永遠に私どもが、いやいや、そんないってもったいないと思いながら持ち続けられる光栄です。そういう時が来るんだということに思いを向けつつ歩む時、私どもの目はいつもどこに向けられるかっていうと、天に向けられます。イエス様に向けられます。永遠に消えることのないイエス様からのねぎらい、お褒めに私どもの心を向けつつ生きる。その時私どもは天のイエス様から永遠のねぎらい、お褒めに預かること、やがてその時が来るっていうところから逆算して今を生きることができる。やがてイエス様の前に立った時によくやったね、よくやってくれたねとイエス様から言っていただける、その場面から今を見ると、じゃあ今その時のために私はどう私自身を使ったらいいんだろうかと、うーんと先にある復活の時から今を見て生きる。これを神学的な言い方で言うと終末的な生き方、終末医療って言いますよね。終末、終わりの時から見て今をどう使わせて生きていただく、生かさせていただくかと。そうなると関心事は今私がこれを手にしている、これを持っている、あれを持っている、そのことが一番の関心事になるんじゃなくなるんですね。やがてイエス様から永遠のねぎらい、お褒めに預かる、そこにいつも私どもの関心事といいましょうか、いつもそのことが心に引っかかると、そこにいつも私の心がいつも引っかかって、いつもそのことを心の中に思って生きる、心の目がいつもそこに向かっていると、それがイエス様がおっしゃるあなたの富、宝のあるところにあなたの心もあるというのはそういうことです。あなたの民と、あなたの宝、あなたの富はどこにあるでしょうか。死んだ時持っていかれないものがあなたの富、宝でしょうか。やがてにおいてイエス様から、私イエスが預けたもろもろものものをあなたに預けた、あなたに時間を預けた、力を預けた、富を預けた、能力を預けた、いろんなものを預けた、それをあなたに預けたいろんな地上の富を、私のあの小さなしもべを助けるために、慰めるために、励ますためによーく用いたね、あれは私にしてくれたことなんだと、永遠に消えないねぎらいとお褒めに預かる、そういう時というものが必ずございます。この永遠に消えないイエス様からのねぎらい、お褒めに預かることこそ、またあなたの宝なんですよとイエス様はおっしゃいます。天に宝を積み上げつつこの地上を生きる、これが私ども主のしもべの光栄な日々の歩みです。祈ります。隠れたところにおられる天の父よ、また主イエスよ、あなたの眼差しにこそ思いを向け、あなたを見つめつつ、地上でお預かりしている数々の宝を最も有効に、後の日あなたの御前に立つ時のために 用いさせてください。天の御国での表彰式に思いを向けつつ、いつもそのことを心にかけつつ、日々を御前に生きるものとさせてください。イエス様の御名によってお願いします。アーメン。主に祈りつつ歌いましょう。無理なくお立ちいただける方はお立ちいただいて、賛美歌526番。